Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。寒くなってきたこの頃ですけれど、頑張りまして郷土資料館にやってまいりました。郷土資料館では毎月やってらっしゃるアラカルト、歴史資料の中の単品、これをどうぞ見てくださいというアラカルトですね。それを今月もぜひ見せていただきたいと思います。それと先月郷田さんとお供をしまして、上園古墳拝見できましたが、その時のことも少しお話をしたいなと思ってやってまいりました。郷田さん、こんにちは。
こんにちは。
先日どうもありがとうございました。
本当にこちらこそありがとうございました。
わざわざ上園古墳までお連れくださって、はい、僕もあれ初めてあんなに整備されたのを見せていただいて、綺麗なんでびっくりしました。
そうですね、まあ、ただちょっと分かりにくいというのがネックなんですけれども、
ちょっと教えてもらわなかったら分かりにくいでしょうね。はい、紅葉園のお住まいの方でね、はい、吉村さんっておっしゃるんですけど、ファックスをいただきました。
はい、
近くにおるので行ってみましたと。はい、で今までしょっちゅう車で通っていたのに全く気づかなかった。放送で聞いて、立石線という言葉と上園町3番という案内だけを頼りに行ってみたけど、意外とすぐに見つかりましたよと。道のそばでしたから。で言われてみれば古墳ですけれど、言われなかったら石の庭やなと思いました。
そうですね、これも番組中でも申し訳ない通りの感想ですね。
その通りの感想でしたね。
はい、
で1000年以上も以前からあったと思えないほど綺麗な石の配列や。これはまあ綺麗にしたんでしょ
う。まあそうですね、少し化粧してますけどね
この地に住んだ人の力と感性を感じた思いでしたというふうな感想をいただきました。は
い、いや本当にありがたいですね。
嬉しかったですね。はい、すぐに見てくださったということがとっても嬉しかったです。あの時にも僕行ったんですけどね、はい、まあ、古墳はまあやっぱり見てもらわなあかんと。でそれと同時にそこから出たものを見たらね、はい、もっと生々しく、
そうですね、
その先人の息吹のは感じられるんちゃうか。
おっしゃる通りです。
今日は少しね、郷土資料館にせっかく来たんですから、いつも展示されている資料館展示室のね、はい、古墳出土品のいくつかを教えていただけたらと思って。
はい、まあ、展示室、手前に前室があって、まあ、ここでアラカルトですとか、その小さな展示があるんですけども、 はい、それからちょっと入っていただいてですね、左手の方に考古資料の展示コーナーがあります。
考古資料、
はい、考古資料ですね。はい、まあ、土の中から掘って出てきたものですけども、はいはい、で考古資料 の、 コーナーは、まあ、ケースが3つありまして、はい、そのうち の右より2つがこちらの方が古墳の展示のコーナー。
割り方いっぱい並んでます
ね。ぎっしり並んでます。
はい、
でこれ実はですね、この前放送いただいた上園古墳のものは ここにはちょっとないんですけれども、
あ、そうなんです。
市内から出ましたその他の古墳の出土遺物ですね。はい、これをまあ、本当にぎっしり並べてるというようなことですね。
本当にいっぱい並んでる。どんなものを名前から言ってもらった方が分かりやすい。
は
い、
もう名前そのものに言いますとちょっと分かりにくいので、はいはい、今で言うとどんなものになるかということで、そうそうそうそう、申し上げますとですね、まず蓋付きのお茶碗。
蓋付きのお茶碗、
はい、これはもう必ず古墳掘ったら出るもんですね。
学問上はどういうんですか。
これはですね、月。
あ、月という、
蓋付きの月ということですね。月ばっかりが重なって分かりにくいんですけども、蓋付きの月というふうに言いますね。あ、まあ、お茶碗、蓋付きのお茶碗という
ふうに言ってもらって。
それからですね、奥の方にですね、ちょっと小型の壺があるんですけれども、
壺、
これ、はい、首の太さがそんなに太くないもんですから、
はい、
多分液体入れたもんだろうと。
はは
で、わざわざ壺作って入れるものですので、
何を
これは水はないですよね、名前田さん。
そうです
ね、もうやっぱり酒かなと。
畑仕事に持って行ったり
する、いやそんなもったいないことはしませんので、
そうですか、
あのおそらくですねこれも酒を入れる
酒の壺
だと思いますね。
なるほどね。
であのその横に何ですかね、あの平べったい形で小さな口がついてるものがあるんですけれども、これもやっぱり口小さいですから、何か液体を入れたものだろうと。
なるほど。
であの取っ手といいますかね、引っ掛けがついてますんで、まあ、多分これ携帯用のなんか水筒みたいな形ですよね。
じゃあ縄で腰にぶら下げたり
かもしれません。でやっぱり水にしてはちょっともったいないので、やっぱりお酒かなというふうに思いますね。
久保田さんの話やとどうも酒飲みみたいな感じですね。
で、はい、あとですね、そのここに3つぐらい立て並んでるんですけれども、これがあの足つき、まあ、客といいますか、
はい、
足つきのお皿みたいなものですね。
お
高つきというふうに言うんですけれども、
高つきね、
はい、これもあの用途は詳しくは分からないんですが、やっぱりお酒の可能性もあるなと。もしくはまああのいろんなくるみ持ったりとかいうこともあるかもしれませんけれども、まあ、そういうこう盛りつけてこう高々と掲げるためのまあ器ということで、
これはむしろ持ち歩きスタイルするもんじゃなくて、食卓に並んだりなんか祭壇に並べたり、
そうですね、
そういうもの
でしょうね。まあ高いですので、おそらくまああの神様用ということなんでしょうけども、まあこういうあの焼き物ですね、これ素液というふうに言うんですけれども、いろんな形の素液がまあ古墳から出ることが多いそうですね。
たくさん出ますか？
たくさん出ます。
特
に市内では塚古墳という大きな古墳があるんですが、はい、こちらからはあの50個以上ぎっしり出てますね。
それはどういう意味なんでしょうね。その、あの亡くなった方の使っていたものじゃなく、
はい、
この人にはこれぐらいのものがふさわしいみたいな、そういうことなん
ですか？そうです。おそらくあの服装、まあ、これ服装品というふうに大きく言うんですけれども、その服装のためだけの器だと思います、
は
い、ですのであの古墳を作ってですね、まあ、例えばどなたかを埋葬するときに、当時のこういうのを支配している役所に行きましてですね、
はい、
こういう人があの亡くなったので古墳に葬りたいと、
はい、
ついてはこれぐらいの素敵器が欲しいですということで、ざーっと書き上げたものを出しますとですね、分かったということで、ざーっとあの該当するその素液を、まあ、もらうのか買うのか分かりませんけれども、そういうふうにこう、まあ、配給されるということではないかなと思います。
そうですか、
はい、
じゃあ、 まあここに並んでいるものを全部が全部日常的に台所で使われてたものということではない？
ではないです、そのものをですね、はい、あの日常的な生活をある部分については移していると思いますので、
なるほど、
あの当時の生活の雰囲気はやっぱり伝わるのかなと思いますね。
なんか特別に仕事に関するものなんかありますか？
あのこの素液の他にですね、はい、あの手前にちょっとこう目立たないものがあるんですけれども、あのこうバグ、馬の道具ですね。これがあのこちらに並んでます。でこれはあの上園古墳の先週の、この前のお話でもですね、あの申し上げたように、あの西目市内ではバグが出る古墳がいくつかありまして、こちらに並んでますのはこれ、あの武装くつかのバグですね、馬の道具ということで、ハミの部分とですね、それからまあそれに連なる鎖の部分ですけども、これがまあ展示されているということですね。
これはやっぱりその亡くなられた方の身分によるんでしょうね、
はい、まあ、それにふさわしいということで、実際にはあの、馬がいてですね、でそれの馬の装備があって、その装備を整えて、一旦急あるときはですね、その馬に乗って駆けつけなければならないというような、あのこう体制になってたんじゃないかと思いますね。
今日はそういう、 こう古墳から出たものが飾られてある場所に来まして、郷土資料館の展示室に来まして、そのバグあるいは生活に使われたであろうもの、あるいは副葬品として葬られたもの、そういうものの持っているもの、形そのものが分かりますし、
はい、
大きさも分かるし、何に使われたものかということも分かります。そういうものをぜひぜひもう見ていただきたい。
そうですね、あの現地の古墳と一緒にご覧いただくと、あのいいかなと思います。
で古墳そのものは上園町行ったら、通り道を歩きながらでも見れます、
はい、
でそこに何が入ってたかということは郷土資料館に来てもらったら分かるという、
はい、
両方をぜひ見ていただきたいなという思いがしました、
はい、
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ところで、はい、今月のアラカルトは、
あのアラカルトですけれども、はい、今月はですね、この1枚だけのものなんですけども、
はい、
寺社巡り道のり案内図、
お寺や社を巡る、
そうですね、お寺や社を巡る、はい、あの道のり、まあ、道のりといいますか、まあ、これルートですね、
ルートね、
はい、の案内図ということで、あのこの本当にこれどれぐらいですかね、これ A41 枚ぐらいのするものですけども、
白黒で はい、これ印刷された
もの木版ですね。
なるほど、
はい、木版ということですね。
ああそういうものがポロッと置いてあるわけですけれど、いつものようにアラカルトですから一品優れたものを、はい、もう今気になるようなものをポンと一品見てください、はい、ということで出される、はい、これはどなたか見つけられた
ですか。これはですね、はい、担当江藤なんですけれども、
江藤、
金星師担当の江藤がですね、はい、これはということで、はあ、かなり面白い話が聞けるんではない
か。いやぜひぜひ聞きたいと思う、はい、江藤さんこんにちは。
こんにちは。
お待たせしましたね。今日はアラカルトを拝見に来たんで、
はい、
その話を聞きたいんですけど、郷田さんからご紹介あった寺社巡り道のりの案内図、
はい、
おっしゃった通り地図といえば地図、地図というにはちょっと分かりにくいかなというような感じですけれど、これが昔の地図なんですか。
そうですね、これは道のりだけに特化して線を引いてある略地図になるんですけれども、
はいはいはい、
まあ、今でいうと旅行などの案内マップの、
なるほど、
まあ、必要なとこ道だけをこう強調して書いたようなものになるかなと思います。
で、まあ、これの中心はどこになりますか。
まず主な寺社が丸の囲いの中で書いてるんですけれども、一番中心にあるのが中山寺ですね、
はい、
その隣に、清志光神があるので、それが一番メインのところになると思います。
ここへ案内したいがために作られた案内図、
はい、そうですね、
ということですな、
はい、
ということは中山寺か、まあ、清津光神さんか、あの辺の方が中心になって作られたもんですか。
はい、図の下の方をよく見ていただくと、こちらを作った発行元の名前がちゃんと枠の中に
書いてある、ハンコのように押してあるこれですな。
はい
はい、ちょっと読んでいただかんとわからんところもありますので、
はい、まず、住所が書いてあるんですけれども、
はい、
津の国、つまり摂津の国ということ。
津の国は摂津の国、
はい、
はい、
で中山寺門前で角より2軒目、
具体的なことですね。
はい、実際に角から2軒目にあったお店だ、宿だということは分かってるんですけど、
は
あ、で御宿若恵比寿サブロベイと。
なるほど、名前全体が宿屋の名前になってるわけですか。
はい、若恵比寿屋という大きな宿がありまして、
なるほど、ね、
はい、そこの当主が若恵比寿三郎兵衛となります。
じゃあこの地図は若恵比寿三郎兵衛が作りましたでということがここに書いてあるということですね。
はい、おそらく宿で土産物などとして配っていたものだと思われます、
うんうん、なるほどね。でおっしゃったように中山寺さんと清津光神さんが、まあ、ほとんど真ん中に書いてある、
はい、
でそれから他のお寺とかあるいはお社神社とか、
はい、
そういうものが画面いっぱいにこう散らばっていて、
はい、
それをつなぐ道がずっと書かれてるんですね。これが案内図。
そうですね、うん、主に、書かれているところを見ますと、
はい、
主な大きな町もそうなんですけれども、
ええ、
あと書かれているのが、兜山とか、
兜山ありますな、
真屋山、
真屋山までありますな、神戸まで行くんですな、
は
い、
真屋山の下には布引きの滝もありますし、
そうですね、
反対に行くと箕面の滝などもありますので、主にそういった寺社関係の中山寺などと同じように一緒に回りたいような場所を特に強調して書いてると思います。
あ、そうか、じゃあまあこれ全部こう道でつながれ、線がずっとつながってるのこれ道ですよということでしょ。
はい、
この道がこうずっと先へ行ったらどこそこにつながってますのが全部これ見たら分かるわけですね。
はい、どこの村からどれぐらいの距離かっていう道の横に全てカタカナで何里何里と1里2里というふうに書いてるんですけれども、これを見ると村と村の間の距離も一目瞭然なので、当時の人はどれぐらい歩いたら着くということまで大体分かるようになっている。
なるほどね、
はい、とても分かりやすい。
本当ですね。ちなみに西宮に関わるところで見ますと、やや真ん中辺ちょっと左寄ったところに兜山というのが書いてあって、
はい、
そこからずっと西宮という、西宮には丸がしてありますが、ここは一つの見どころということなんでしょうけど、そこまでの距離が兜山から50丁とかですね、今津までが1里半と書いてありますね。これは西の宮と今津の間が一里半という意味なんでしょうね。
そうです、はい、それ当時の人だと多分これで大体の距離がつかめたと思います。
わかるんでしょうね、はい、 まあ、1里半ということは約6キロですから、まあ、今で思ってもそうね違いはないわけで、
はい、
それからちょっと広い線で書いたのはこれは向こう側と書いてありますな、
はい、
今は向こう側向こう側言いますけど当時は向こう側やったんですな。
あの川のところにはちゃんとそこにあの橋がかかっているかそれとも橋がなくて船渡しになっているかということもちゃんと書いているので、歩く人たちはそれを見ながら、今日はちょっと雨が降ってるから、
あ
の私はやめとこうかとかそういうことも考えながら行けるように
でしょうね。ああそうですね。でこれで距離も分かるし方角も分かるしどんな道があるかということも、
はい、
その道はどこにつながっているかということも分かるでということですよね。
はい、
大体せやけどこんな地図が何のために必要だったんでしょうね。
そうですね、まずここに書いてあるのは大きな西国街道のような幅の広い街道などがだけではなくて、
はい、
あのそれぞれ の, あの寺社に行くための細い道まで含めて書いていますので、
はいはいはい、
まあ、そういったところにあの行く脇道のようなものが全て網羅されている図になるとなります、
うん、じゃあこの地図を持っている人は随分たくさんのお寺やら回ることになります。
そうですね、うん、これを見ながら、うん、あの一度に回るのか、うん、少しずつ回るのかわからないですし、またあの回った後にこの地図を持って帰って、うん、家の人たちにこんなとこ歩いたよっていうのを説明するのにちょうどいいものだと思います。
いやいや、そう郷田さん僕思うんですけど、はい、こういうものはね、
はい、
今でもあるんちゃうかなと思いますけど、
私もそうまで見てたんですけど、あの高級なホテル行ってもですね、
ええ、
ホテル周辺の観光地のマップというのは必ずあります
ね。ありますよね、まあ、
もうちょっとあの色が綺麗で
そうそうそう、
中身は同じかなという感じです、ね、
ですよね、
はい、
これあのお陰や堂若い物屋さんがですね、これ作らはったわけでしょ、はい、当然自分とこの宿からに泊まらはった人が、あちこち行かはんのに便利なように、
ね、
ということで道案内しようという、
はいはいはいはい、
なんか今のあれとよう似てます
ね。お土産ちゃいますかね
お土産に配られたということもありますね、はい、それはもう江藤さんこう今後藤さんとも話したそういう感じがしますね、はい、
そうですね、お土産で持って帰ってそれを見たまた別の村の人たちが今度は自分たちも行ってみたいなと思って、 そしてこの宿を目指して行ってくれたらいいなというのも込めたものだと思います。
これいつ頃のものなんですか、歴史的に見ると。
江戸時代なんですけれども、うん、この若恵比寿屋さんができたのがおそらく、1800年代の初め頃、19世紀の初めぐらいだと思われますので、
ああそうですか、
年号でいうと、まあ、文化文政の頃ですね、一番の文化が発達してた時期なんですけど、
盛り上がった時期ですな。
そうですね、江戸時代 の, あの後半の一番も、はい、あの華やかな時代でもあるんですけれども、
旅なんかもみんなしてたわけですな。
そうですね、江戸時代はとてもそういった旅が盛ん流行してまして、
でも昔の旅はお宮参りとか言いますやんか、
はい、
そういう意味で言うとこれはどういうあれになるんでしょうね。88箇所とかですね、はい、お伊勢さんとかですね、
はい、
そういうのにお参りに行ったりするのは信心だけじゃなくてレクリエーションも兼ねてたというか、
は
い、
そうですね、あの江戸時代の人にとってはもうお寺を見たりするのこと自体がもうレクリエーションにもなるので、
う
ん、
そうです
ね、それも兼ねてだったんですけれども、うん、あの特に、中山寺というのがですね、
はい、
あの西国33所というのがありまして、
はい、
33箇所の、まあ、観音霊場を回るという
観音さんばかり、
はい、あの観音様のお寺ばかりを回るというのがありまして、その中の24番目の札所になってました。
この33箇所の一番東の橋というのはどの辺になりますか。
一番東の橋で今の県名でいうと岐阜県のあたりまで行きます。
で北はどこになりますか。
北ですともうあの日本海側に突き抜けまして、まあ、京都の丹後の方に行ってしまいます。
結構広いですね、
はい、
西へ行くと
西はですね今でいうと、まあ、姫路のあたりですね、
諸佐山
とか諸佐山の、はい、延長寺が一番西の橋になります。
あれがやっぱり一番、はい、あそうですか。そして南側はどうでしょうね。
南はもう和歌山県の那智山まで行きます。
大体今聞いていただいた範囲、広い範囲に33箇所あって、
はい、
そこを順繰りに回っていかれるのが巡礼さんやったわけですね、
はい、
なるほど。そのうちの24番目が中山寺さん、
はい、
はい、でそこのそばにあるお宿さんがこの地図を出してはったという。
そうです。
この地図のそばに、まあ、他にもあのパネルがあって、そこにはなんかちょっと詳しい絵が描いてありますけど、これは何でしょうね。
は
い、
こちらは実物はあの当館にはないんですけれども、はい、あの参考にあのパネルにしました
。調べていただいた。
はい、まずこの発行しているあの、うん、若恵比寿屋さんがどんなところだったかというのをこれで見てもらったら分かるようになっています。
はいはい、これ1枚は若恵比寿屋さんですか。
あ、そうです。同じくあの若恵比寿三郎兵衛があの出したということが書いてあるあの木版の図 の, あの写真なんですけれども、はい、ここに書いてあるのが全て若恵比寿屋さんの敷地になります。
いやいや、郷田さん、これ中山寺の門前にこんなとこがあるとはちょっと、
すごい広いですよね。
想像できないぐらい。
大旅館ですよ、本当に。
大旅館って、はい、テーマパークですよ。
そうですね、おっしゃる通りですね。
そんな、それで細かく書かれてる。これ江藤さん、何が書き込まれてるかちょっと教えてもらえませんか。
で、一番手前があの表 の, あの道なんですけれども、はい、ここがあの33章の巡礼道と呼ばれて、そこに面してあの入り口がありまして、
旅人や馬がいっぱい書いてありますよね。
は
い、
でその奥に庭があるんですけれども、はい、それぞれ独立したあの施設がいくつも あ, のありまして、であの池も作っていて、で一番あのすごいのが、あの瓦毛を投げて、まあ、拝んだりすることもあると思うんですけど、
ああ、
それの、まあ、舞台みたいな、清水の舞台みたいなものまで、
わざわざ、
はい、
まあ、この地図とこの、まあ、コピーをご覧になって、まああの江藤さん、何かの機会にこれを見つけられて、がこれは面白そうと思って取り上げられたと思うんですけど、
はい、
こんなことを見ながらですね、あと、まあ江藤さん、いろんな文書古文書をこう整理して探して研究してらっしゃる、そういうこととのこう合わさりの中で面白い事件とかですね、エピソードみたいなのは出てきませんか。はい、
この図を見て、あの先ほども西国街道とか大きな道以外に寺社をあの行くための細い道も書いてるということがあったんですけれども、うん、江戸時代は西宮もそうだったんですけれども、宿駅制度というのがあって、はい、西宮宿とか、ね、あと北部の生瀬宿というのが2つ幕府の公認の宿駅として認められていました。
はい、
で本来はあのその宿とあの宿屋というのはそのちゃんとした宿駅の町にしか作れないというふうに幕府は決めていて、でその宿駅の町の人たちは普段は幕府の荷物を運んだりするのをやる代わりに、そういった宿屋のをすることで、まあ、生計を立てていたんですけれども、それもあってあの宿駅の町にしか本当は宿は作ってはいけないんですけれども、うん、当然中山寺というのは宿駅とは全く関係のないところなんですけれども、はいはい、図にもあるようにたくさんの参拝者が来るので、あの次第にこういったその巡礼者が泊まる宿が、まあ、おそらく小さなものが昔からあったとは思うんですけれども、だんだん発展してきて、まあ、これほど大きくなってしまいました、
うん、
でそういったあの宿とまた次の別の寺社の宿を結ぶ細い道を通ったりしますので、うん、そうなるとこういわゆる宿駅の町には全然寄らない人たちが出てきて、泊まったり中を通ったりしてくれる人たちが全くいなくなってしまうという事態が
だここから最寄りの宿駅ギターがどこになるんですか。
一番近いところはあの宝塚の小浜などなんですけれども、はい、西宮でいうと生瀬塾がとても、ね、はい、あの影響を受けまして、
そうでしょうね、はい、はいはい、
中山寺にあの付属する村の人たちが籠を書きもやってまして、うん、あの他の寺社のところから直接籠に乗せてあの旅行者を連れてあのそこまで出向いて旅行者を連れてきて、で中山寺の宿に泊めてしまうので、
はは、
次に別の寺社にその人たちが行くとしても、もうあの生瀬は近あの中山寺からはそれほどかからないので、当然そこには泊まらずにさらに先の宿に行ってしまうという、
生で素通りですか、
はい、はい、今風に言ってはスルーされてしまうということが起こってしまいまして、
これは生で困りますな、
はい、それであの生活が成り立たなくなるという、あのそれでとうとう訴訟を起こしてしまいました
。ああそうですか。
当時は中山寺には20軒以上の宿屋がすでにあったんですけれども、
う
ん、
そうですか。
はい、それで商売上がったりになった生地塾が訴訟を起こして、
はい、難しいとこですね、はい、でもね泊まる人にしたら便利だし、
そうですね、すで、うん、に20軒も大きな宿がある状態だったので、さすが、ね、に生地も全て宿を辞めてしまえとも言えずに、ね、最終的には生地塾に今助成金を払ってもらうということで、うん、
はいはい、
宿今ある宿をそれ以上増やさないということで、うんうん、なんとか決着をつけたということになるんですけど、
まあまあ運便になったわけですな、
はい、
あ、そんな話が出てくるわけですね、この地図1枚から、
はい、ですから面白いな、はい、生瀬村のに上京寺というのがあって、今上京寺文書という、はい、西宮の指定文化財になっている文書群があるんですけれども、はい、その中に中山寺との訴訟のその時の帳面と訴訟に関する古文書がしっかり残っています。
いやいやいや面白いですね、
はい、
いかにもアラカルトですから、本当に、お見せされて見せていただけるこの資料というのは1枚の A41 枚ぐらいの資料なんです、まあ、それに付随する解説とか説明が若干出ておりますので、はい、まあ、それは読んでいただいたら分かります。今のようなお話聞くと、はい、たった一枚の案内図からそういうお話が出てくるなと思って面白いなと思うんですけど、ここについてこれは何なんですか？
あ、これは先ほど の生瀬村と の、はい、訴訟が起こった時に、生瀬村の側がこういう宿が不法にやってますっていうことを、はい、奉行所に訴えるために書いた資料の中にあるんですけれども、
証拠書類ですな、
はい、証拠書類でその証拠書類というのが、もうここは宿屋ですっていう証拠を出すのに看板をそのまま写してるんですね
そうです、これ何と書いてありますの？
は
い、
松竹山ご案内、中山寺門前角より2丁2軒目御宿若恵比寿という書いてありまして、
これ筆でパラパラと、まあ、阪神なんかに書いたようなもんですけど、はい、まあ、これがまあ言うたらぶら下げてあったとか張り出されてあったとかいう、
はいはい、
でそれを取ってきて証拠として、奉行所に出しているっていう、
そうですね、これを見ても分かるように中山寺の門前といって、いかにも巡礼者のための宿のようになんですけど、うん、ちゃっかり松竹山ご案内と書いてあって
、
はい、実はこの中山寺の村 の近くには松茸がたくさん取れる山がありまして、そこで案内しておいしい松茸を食べるということまでやっていたので、まあ、全然参詣者向けじゃないじゃないかということで訴えたようです
ね。先ほども言いましたように、本当に一枚のペラッとした資料ですけど、その資料の中からこんな昔話がいろいろ出てくる、面白いもんだなと思いまして、これが郷土資料館のアラカルトの味わい方だと思います。江戸さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
郷土さん面白い話聞きましたな、
はい、
こういうのはやっぱり専門家でないとできない話だと思います、はい、今日は本当に楽しい思いをしました。これから先の予定がありましたらちょっとお聞かせ願いたい、はい、
そうですね、
はい、
まずですね、
はい、
これ今日実は放送が
10月6日
ですね、はい、そうですね、6日午前中の放送だったと思うんですけども、
朝8時に
町旅ラジオ桜 FM ウォークの2回目としまして、
うちがまた出かけます、
はい、はい、カブテ山周辺の文化財を巡るということ で前回はナルオタだったんですが、今回カブテ山ということ で9時半にバス停のカブテ山大師前に集合していただいて、そこからカブテ山周辺を町旅ラジオのウォークで巡るということをさせていただきます。
また大勢の人おいでになりますな、
はい、申し込み不要ですのでぜひご参加いただきたいと思います。
そうですね、今から家出てもたまに会います、
はいはい、それから引き続きまして12月16日水曜日なんですが、
はい、
これは第31回の西宮市内博物館と連携講座ということで、はいはい、白紙化記念酒造博物館の大浦和也さんに、日本酒と税の歴史ということで、お話しいただきます。白紙化の博物館の講座室で行いますので、ぜひまたこれもご参加ください。
建物も立派ですね、はい、ありがとうございます、はい、まあ、来月になったらお正月ですが、はい、お正月にもまた寄せていただいていろいろお話聞かせて、はい、
よろしくお願いします。
どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。